50.9 Golden Ball Crash. Stay tuned.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、イエーイ、はい、主催の中澤です。
森律子です。
内野瀬一太です。
千葉さんは今日は、客演中のため、
客演っていうか、
お芝居、
お芝居、ね、
Pカンパニーお芝居のため、スタジオに来れません。
はい、
はい、頑張れ千葉さん、うん、見に行くんで頑張れよ千葉さん。
頑張って千葉さん。
はい、ねえ、リツコお疲れ様。この間の劇団タイプ2の、
あー、はい、あ、ありがとうございました。
コント祭りでしたっけ。
はい、そうです。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
いやもうね、あのリツコがもうほんとね、もう本当にもうモノマネがすごくて。
やってないよ、じゃんけんで勝ったから。
何やったの？
え、
誰のモノマネしたの？
え、あ、なんかあれじゃん、あの、あ、吉田沙織とかさ。あれやってなかった？
アルソップ、
アルソップ。
やってなかったっけ？
やってないね、やってないね。
まあ、あの千葉さんがなタモさんのモノマネして盛り上げてね。
あ、そう
それは本当にやった。
それは本当にやった。
じゃんけんで負けたから。
あ、そうなん
だ。
まあね、あの違ったね、一面のリスも見れたんじゃないでしょうか。と、はい、いうことで、はい、今回のラジカフェなんです
が、すごいまとめ方された。はい、はい、
マイク近いよ本番。
うーん、そうだね。
10月31日、11月1日の次回公演、
はい、
マイクの本番が近いということで、はい、今日はですね、皆さんにその直前のね、うん、まあ、稽古場の模様だったりとか見どころとかをお伝えしようと思っています。
はい、
それからそれから、ラジオドラマ、はい、今回は一ノ瀬さんの脚本でございます。
はい、
はい、
もうね、
森律子が苦戦してるという、
ね、
大変なの。
え、一ノ瀬さん、中小中小
どれ今日どれ中
まあちょっと聞いてください。
そうだね、
はい、
はい、
で、あとは、中澤プロレス第2弾
イエーイ。
え、やるの？
やるよ。
楽しみ、私楽しみにしてる。
ありがとう、
うん、
ね、
うん、楽しい。
マニアックすぎるとか言われないの？
ないないないない。なんか人生論をね、こう聞けるっていう風に評判のいいんだから、ね、
絶対そこらは嘘だと思う。
プロレスの話をしてるだけじゃないの？
違うよ、プロレスのレスラーから人生のね、うん、言葉というものをね、うん、こう人生をこう学ぶっていう本なんだよ。
え、今回はまだ言えないの？
答え、言えない、言えない。あ、今言ったら面白くない。
あ、そうか、そうか、
そうなんだ、うん、
このコーナー楽しみにしてる人いるんだから。
私。
はい、ありがとうございます。30分、お付き合いください。ゴールデンラジオ劇場、嘘のお話、恋の出演、豊、飯塚克美、マリア、森律子、ナレーションは私、中澤博之でお送りします。
今から私、マリアと豊の嘘の話します。
目覚めたらすぐに海の状況を見に行くのが習慣となっている。若者のようにサーフィンをするわけでもなく、老人のように犬の散歩をしているわけでもない。37歳の中年のおじさんが仕事でイワシ漁をしている。ただそれだけだ。午前3時に起きてイワシ漁のため海に出る。昼前には漁港に戻り、夕方まで一度眠る。起きたら東の空を見てからパチンコ屋に向かう。閉店の22時までパチンコをしてから帰る。今日の負け分は明日大勝ちするための代償だからしょうがない。今日のビールは一段と苦いもんだな。勝っても負けても酒を飲んでは眠るだけ。そして午前3時に起きて船に乗る。ただそれだけ。先日から東の雲が重かったのは確認していた。目覚めると海は荒れていた。今日は海には出られないだろう。昼過ぎにはパチンコ屋に向かった。 こんな日もあるもんだな。20万も勝つなんて。フィリピンパブに行こうとパチンコ仲間が誘ってきた。いつもなら断っているが、今日は大勝ちしていることだし、まだ19時だ。東の空を見たら、まだまだ雨雲は停滞するだろう。明日も大しけだな。初めてフィリピンパブに向かうことにした。お店の前に到着すると、なぜだか急に帰りたくなってきた。お金を出してまで女性と楽しみたくないし、自分が寂しい人間じゃないかと感じずにはいられなかった。このような店は年寄りが最終的に通うところだろう。帰ろうと入り口の扉で躊躇していると、一人のフィリピン女性が店内から出てきてぶつかった。
あ、ごめんなさい。
大丈夫です。
お客様ご来店ですか？
いや、
ご来店しますよね。よね、ね。
そのフィリピン女性は名前をマリアと言った。マリアとの出会いは偶然だった。偶然ぶつかり、偶然付き合うことになった。といえばかっこいいのかもしれない。でも本当はぶつかった時に一目惚れをして、毎日毎日店に通い指名した。何度も何度も告白を断られた。でも懲りずに店へと向かった。半年経ったある日、マリアと付き合うことになった。
ねえマリア。
何、ユタカ。
マリアと付き合うことができるなんて嘘みたいだよ。
え、嘘？ユタカ、嘘言ってるの？
違うよ、嘘ではないよ。嘘のように嬉しいってこと。
嘘のように？
なんでもない。
日本語難しい。
店から帰宅すると、珍しく母親が起きていた。ここ最近帰りが遅いことに注意をしてきた。母親に会わせたい人がいると伝えると、母親は嘘こくでね、連れてこられるもんなら連れてきてみろと言われたもんだから、後日マリアを実家に呼ぶことにした。
私の生まれはフィリピン。お金稼ぐために日本に来た。豊かとはお店で出会った。最初嫌いだった。でもマリアを幸せにしたい、家族も大事にしたいと言ってくれた。だから豊かがお母さんに会ってくれと言ってきたから会うことにした。でも豊かのお母さんずっと怒ってる。マリアと喋ってくれない。まだ日本語うまくないからお母さんきっと困ってる。豊かとお母さん喧嘩してる。早口で言葉わからない。でもこの家を出る、その言葉だけ聞き取れた。
マリアとこの町を出ることにした。口論にならなければ一生母一人子一人でひっそりと生きていくもんだと諦めていた。向かった先は誰も知り合いのいない小さな町だった。すぐに食品加工会社の仕事に就職することができた。慣れない仕事で大変だったけど、簡単に辞めるわけにはいかなかった。なぜならマリアのお腹には新しい命が宿っていた。この一年は休みなしで働いた。パチンコから貯金に趣味が変わっていた。 マリアによく似た男の子が生まれた。
息子が生まれてすぐに豊かの会社が倒産した。豊かの次の仕事が見つからない。何度も何度も探すけど見つからない。豊かは朝からパチンコ屋に並ぶようになっていた。私の仕事はすぐに見つかった。どこの町にもフィリピンパブはあった。スケベな日本人の男にお酒を作ってちょっとだけ太ももを触らせた。それ以上はダメよ、ダメダメと断った。アンジェラママに教えてもらった。断られてるのにお客さんは笑っていた。不思議。豊かはたまに店に来てお酒を飲んでた。私の給料は少なかった。豊かはだんだんダメダメになっていた。私は笑ってなかった。豊かはおいしい話を持ちかけられては何度も騙された。この前はパスポートを預けたら持ち逃げされていた。
海外に一緒に買い付けに行くと聞いたから知事にパスポートを預けたんだ。
どうして疑わなかったの？
パスポートがなければ家族に会いにフィリピンに行けないな。
嘘をつかないでよ。豊か、一回もフィリピンに来たことないじゃない。私の家族に会う気もないでしょう。やっぱり豊か、嘘つき。
豊かに殴られた。嘘つきという言葉が嫌いみたい。顔のあざを見たアンジェラママが相談に乗ってくれた。立花不動産の社長さんを紹介してくれた。
社長さんでなく社長さんとアンジェラママから教えられた。
本当と嘘の社長さんがいるみたい。不思議。
殴った次の日もパチンコ屋に向かった。謝りはしないけどケーキぐらい買って帰ろうかな。帰宅するとマリアと息子はいなくなっていた。
立花社長さんが家を用意してくれた。嬉しかった。前の家とは車で10分しか離れてなかった。豊かが来るんじゃないかとドキドキした。
マリアがいなくなってから1週間、パチンコ仲間から噂ですぐ近くに住んでいることを聞いた。住所も分かった。でも確かめることはできなかった。自分なんかより立派で経済力もあって女性を殴らない男と住んでいるのだろう。いつも悲願でばかりいるな。
息子にスマホでアニメを見せてたら間違って豊かに電話をかけていた。急いで電話を切った。
日が見つかれたから実家に帰ることにした。母親一人で寂しくしていることだろう。玄関前に立って扉を開けようとした。でもドアノブから手をそっと離した。何もないから飛び出したんだっけ。元の道を戻り帰りの電車に乗った。もう東の空を見上げることはしなかった。家のポストに封筒が投函されていた。嫌な予感がした。中には離婚届と返信用の封筒が入っていた。宛先は立花不動産。すぐに破ってゴミ箱に捨てた。今日は深酒になることが決定した。二日酔いで目覚めるとマリアからの着信履歴に気づいた。
1週間ぐらい豊から毎日電話がかかってきた。もちろん出なかった。立花社長さんはとても優しかった。でも他にも女いっぱいいた。この前聞いてみた。私以外に何人女いますか？そしたらマリアみたいに不幸な女性を僕は助けてあげるんだよと。これからもお金いっぱいいっぱい欲しい。でもフィリピンに帰りたい。帰ろうかな。アンジェラママに相談するため電話をかけた。アンジェラママは病院にいた。すぐにタクシーに飛び乗った。
マリアに何度電話しても繋がらなかった。知らない番号から電話がかかってきた。立花不動産からの静止の電話かもしれない。いいさいいさ、ストーカー地見てることは承知だよ。訴えられるものなら訴えればいいさ。落ちるところまで落ちきるだけさ。電話先は病院からだった。今すぐ病院に向かった。
アンジェラママは車と接触事故に遭い病院に運ばれた。軽症だったが大事をとって2、3日入院をするらしい。フィリピンに帰る相談は今度にしよう。
病室に通されると電子音の鳴る波形モニターの横に母親が横たわっていた。もう先がないんだと感じずにはいられなかった。医者からの説明は単語が難しくてよく理解できなかった。日本語難しすぎるだろう。
病院を出たので携帯電話の電源をつけた。すぐに豊から着信があった。いつものように無視をしようと思っていたら目の前のベンチに豊が座っていた。私にはまだ気づいてはいない。
マリアに電話をかけた。今までマリアにしてきたことを真っ先に謝りたかった。そしてもう一度だけチャンスを欲しいと。だがコール音が虚しく耳に鳴り響く。ベンチから泣き崩れるしかなかった。
ユタカは泣いていた。物陰に隠れてユタカを見ていた。あんなユタカ初めて見た。どうしよう。ユタカ。
マリア、どうして俺の目の前に。嘘みたいだ。
嘘？嘘言ってるの？
どこかで聞いたことあるね。
日本語難しいね。
日本人でも日本語難しいね。
じゃあ
また一緒に暮らさないか。
マリア、フィリピン帰ると思う。
俺もフィリピンに行く。
豊か、嘘つきね。パスポートないでしょ。
そうだった。
じゃあまたね。私は息子と一緒にフィリピンに帰国した。それから半年が過ぎた頃、アンジェラママから久しぶりに電話が来た。豊が私のフィリピンの住所を聞きたがっていること。何度も断ったんだけど、毎日お店に通ってたから教えたと。玄関のチャイムが鳴った。誰だろう。いや、一人しか考えられない。私は勢いよく扉を開けた。
ゴールデンラジオ劇場嘘のお話、脚本一ノ瀬一太、声の出演豊飯塚克美、マリア森律子、ナレーションは私中澤博之でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc at qs.oops.jp. Come on!
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、はい、ラジオドラマ、感想をお待ちしております、
はい、
メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。待ってます。
はい、
トークコーナーでございます、
はい、
10月31日土曜日、11月1日日曜日の、次回公演シャープ12ですね、
はい、
マイク、
はい、チケットは予約開始になりまして、
はい、
はい、まあ稽古場のね様子だったり見どころをちょっとメンバーみんなでお伝えしようかなと思っております。
はい、
はい、リスコ、
何
どうですか稽古場は。
なんか、あの作ってるっていう感じがいいよね。なんかみんなで
そう、ね、う
ん、なんか話しながらあーでもないこうでもないみたいな、こうした方がいいんじゃないかみたいな話を、うん、なんか今までよりもしてる感じがなんか楽しい。
そうだね、うん、今回さ脚本家が3人いまして、私と石野瀬さんと、うん、あと劇団大仏の浜川さん、
はい、
ということでね、うん、まあこの企画の趣旨がまあゴールデンボールクラッシュのブログを見ていただくと分かるんだけれども、もともとねハマーさんが、俺とハマーさん飲んでて、俺がね一人芝居やりたいって言ったの、したらコントのネタを提供してくれたんですよ、
はいはいはいはい、
マスクマンのネタを提供してくれて、でこれが結構しばらくずっと眠っていて、でいろいろこうハマーさんと何かやりたいねって言って、いろいろ話がこうあって、ゴールデンボールクラッシュの興行になってこのネタをやろうっていう、ちょっとそういう、形になったんですよ、
はい、
でそれでラジオドラマの、脚本を書いてくれてる一ノ瀬さんも、初めて、ちょっと舞台に、
そうですね、
ちょっともうね、形にしようということで、どうすか
結構難しいというか、結構森とかりちゃんとか、
急に森って言ったの、なんで急に森って
言ったの、りちゃんからね指摘とかもされて、
あ心の中でこの森と思ってる
ってこと。いやいやそういうことじゃなくて、やっぱどうしても脚本が、映像で浮かぶのね、
は
いはい、であこのシーンの後はこの感じで動こうって思うと、実際に見てる人はつながりがわからないよとか。
まあそうだね、だって元々だって一ノ瀬さんは映像作ってたんだから、ゴールデンのね、
うんうんう
ん
う
ん、いやなんか例えばここで
場所が移動したりとかでしょ。
そうそうそうそう、
一つの空間で作んなきゃいけないから、映像だったらカットでさ何ともできるじゃん。
そうそうそう、
そこが難しいところだよね、
だって今から会社に行くって言ったら次もオフィス街に行ってもいいわけじゃん、
そうなんですよ、
それがオフィス街ができないっていうね。
あね、でも逆に やり方次第ではできるからね。
あ、まあそうそう、そのねやり方を聞いたりとかで面白いなと思って、
舞台上では椅子があってさ、で、あこのシーンではこの椅子の向きいいなと思って、次のシーンになったらうわこの椅子の向き最悪みたいなねそういうの舞台あるんですよ、そういうところがね演出の難しい、まあ演出もやってるからね。
そうそうそうそう、いやちょっとその人に教えるっていうのもなかなかねこう伝えるっていうのも難しいなと思って、じゃあやってみてって言われると全くできないから、
あじゃあやってみせてよってうちらがね、言ったとしてもね、そうそう、
できないから、なんかうまくその引き出して引き出さなきゃなっていうので、言い方だったり、もう違うパターンを出してみたりっていうのを考えながらやるっていうのがちょっと新鮮かなと思います ね、
そうだね。一ノ瀬さんはねこの伝え方っていうね、これ学べんじゃないの伝え方、ね、自分が考えてるものを人に伝えるって難しいからね。
仕事でその後輩とか、まあ、部下の人とかにいろいろ仕事を振るときに、まあ、どういう言い方が一番適切かなと思うっていうのはなんとなく想像はつくんだけど、何せこのお芝居に関しては難しいと思って
まあでもさ、まあ、芝居のねそのマイクの面白いつまんないまだわかんないけど、
でもいいものになるよ、こういうことやってれば、うん、こういうのに戦ってれば、うん、絶対いいものになるよ、うん、俺は思うよ。
だから稽古がこういつも楽しくて、うんうん、あ今度あ明日今度これやろうとか思いながら、
いいことだ、それ大事ですよ、
ね、それでいざやってみたらあれやっぱりなんか違うなってなってまた話してみたいなのをね繰り返しながら、
う
ん、
だって本番見てもそう思うわけだから、あーって、あー本番見てもあーって思うわけだから、あ本番の前日とかいいのできたなと思ってても思うわけですから、そこが面白いところですよ、う
ん、なんてねなんかすごいね先輩っぽい ね、 いやいやなんかね
今回のね公演っていうのは、まあ、マサとも、ね、一ノ瀬さんもそうだし、うん、あのかっちゃんね、うん、かっちゃんも今回初の試みで、うん、あの音楽をね、あの全編音楽を作ってくれるんですよ、全部かっちゃんのオリジナルでやります、ね、かっちゃん今回歌いません、うん、歌わないんだけど、うんね、音楽を作ってやってくれるということで何かじゃん、
わざわざさマイクの前にやっときたいんだから喋ればいいじゃん
そうです、それ
俺ね、ここ最近毎日かっちゃんにね、はい、あの曲作ってとかさ、はい、こういう感じでとかさ、は
い、そんな毎日じゃないけ
ど何そういうこと言うんだよ何そういうこと言うの、
ちょっと盛るからね、
まあ、盛って盛った、
ね、まあまあでも毎週か毎週のようにこうやってるよな、
あそうかな
どうですかかっちゃん、
いやまだ聞かせてないですからね皆さんに、
そうなんです、まだ聞かせてる、聞かせ、
僕もまだ稽古も一番初めの読みしか言ってなくて、うんうん、そこからもう作り始めたので、うん、で思ったよりあのその曲目ん曲数が多かったので、うん、とりあえずもう作んなきゃと思って、うん、今作ってるところなんですけど、実はもう7割ぐらいできてるんですよ、
すごいね、
まだみんなに聞かせないですけど、
聞かせないんだ
まだ聞かせないですけど全体の流れがあるから、うん、それに沿ってとりあえず作って、うん、まあ一回全部作り終わったらみんなに聞かせようかなって思ってます、うんうん、で、はい、そこから修正するって感じで、だからまだ聞かせないです、
はい、ぜひ皆さんかっちゃんの、うんうん、音楽もね楽しみにしててください、
よろしくです。
じゃあリツコ、
はい、
リスナーのみんなに、
はい、
まあね、うんうん、一言お願いします。
そうですね、今回また、まあ、一ノ瀬さんの脚本が入ったりとかしてちょっとね、違う感じに、なったりとかしていくと思うので、私もなんかちょっと、求められてることも少し違ったりとかして面白くやってますので、ぜひ皆さん見に来てください、お願いします。
はい、自分も書いてます、
はい、
自分も出てます、うん、はい、ぜひですね楽しみにしててください。
GBC プレゼンツラララララジカフェ、
中澤プロです。出て出て出て出て、はい、中澤プロです、
うん、
第3弾出て出て
出て、
は
い、
第2弾ですね、
はい、
このコーナーは、うん、まあ、私格闘技もプロレス大好きということで、うん、プロレスラーのちょっとねピックアップして、うん、そのレスラーの名言を皆様に紹介すると、
はい、
うん、はい、で今回のピックアップレスラーは、
はい、
中村慎介、
イエーイ
前やらなかったっけ
前回も、うん、第2弾中村慎介第2弾
え、やってたよね、
やってた、
やってたね、
ごめん語りきれなかったら今回もやる
分かった、
はい、
私はいいよ、
リツコね、リツコがもう本当中村を好きになってくれて見に行ってから、もう病気だよな、
まあ、でも若干結構好き、ほんと結構好き、
そうだよね、
何ツイッターとか見てんの、
見てる見てる見てるすごい、ね、すごい簡潔な文章がいつもこう、
え、どんな文章くんの、
え、例えばインターコンチ終了みたいな感じでこう出てくる
超つまんね
え、すごい、でもリツコからねインターコンチっていうセリフが出てくる自体はもうすごい
例えば G1 終了みたいな感じでこう出てくる、はい、
終わったでね、ごめんごめん、今回ね中村、うん、俺前回ちょっと伝えきれなかったのが、うん、中村のねプロフィール、
はいはいはい、
ね、見ていただくと格闘家、うん、画家って書いてある
、そうそうそうそうそう、
画家でもあるんだよ、
画家でもある、
アーティストなんだよ、
だ
中村って大学の時に絵も描いてたんだよ、レスリングやりながら、そうそう、画家も趣味、趣味、うん、趣味って言ったら失礼なのか、うん、だから今ああいうくねくねしてるような
関係なくね、
いや、そういうことなんじゃないの、
スタイリッシュさはそっから来てると思う、
そうっす、で、ほら中村といえばね、たぎる、たぎる
ごめん、初めて聞いたんだけど、
たぎってる、
たぎってる、
え、たぎるってどういう意味
わかんないからラジオラジオ
たぎるって意味が、
もうブルブル震えるわけ、たぎる、体の中にたぎるね、エネルギーがたぎるのかな、
煮え立つ、煮、うん、えたぎる、
煮えたぎるのたぎる、
そういう感じだと思う、
え、自分でたぎるたぎるぜとか言うの？
いやだから、いや自分では言わないんだけど、実況者とかがみんながたぎってる、はい、たぎってるみたいな。
へ
え、
ね、そうだね、自分では言わないかも。
そう
たぎるとどうなるの？
たぎると髪の毛がぐしゃぐしゃになる。
別に強くなるわけじゃないの？
強くなる、あ、まあ強くなってんだろうね、きっとね。へえ、だからエネルギーを充電してんじゃない。
へえ、
まあ実際見てほしい、皆さん、中村をね、うんうん、あの YouTube とかで、うん、中村たぎりみたいな、うん、でね、なんかね、ま、巻き出っていうね出てるので、はい、じゃあもう名言いっちゃいます。
はい、
中村の名言、
はい、
会いてよ、知らねえ自分に会いてよって言ったんだよ。
全然伝わってこない。
なんかね、あれ多分棚橋だったんだよね、うん、で棚橋に負けた後の、うん、なんかロッカールームで、うん、アナウンサーの人が中村さんと、まあ言うわけじゃ負けたわけだから、うん、したらずっとこうやってこう肘ついてさ、こうやって相手よ相手よ、知らねえ自分に相手よってずっと言ってんの。ずっと言ってんの。
ちょっとおかしい人なのそれ。
おかしいよね。おかしいよね。うん、俺はそれテレビ見ててすごい夜中笑ってたんだけど、ずっと。普通なんか悔しいとかさ、うん、ふざけんなこの野郎とかさ、うん、ずっとこう会いてよみたいな、うん、知らない自分に会いてよみたいな。
でもなんかこう自分の中に入っていく感じがいいよね。
そうそうそうそう。なんかやっぱりそれは画家をやってるっていうね。まあ、まあ、わかんないけど。アーティストの部分。そうそうそう。
自分との戦いなんです
よ。そうなんですよ。ああやっぱりリツコ好きだね。
前向きに捉えてくる。
すごいな。二、はい、対一なんだけど。
はい、うん。そんな感じです。中澤プロレス。うん、次回。中澤プロレス
やるんだ。
やるよ、うん、こう新日行ってるから、新日本プロレスばっかやってるから、うん、ね、こけしとかさ、うん、なんか村村この2人だけなんだけど、うん、ちょっともうちょっと昔の人ちょっと行ってみようかな、他団体のと、うん、いうことで皆さん、はい、楽しみにしててください。はい、エンディングです。
はい、
では告知でございます。
はい、
はい、
千葉さんがですね、出演している、うん、公演のご案内ですね。はい、P カンパニーのお気に召すまま、シェイクスピアのやつですね。
はい、
9月30日から10月4日まで全部で9回の公演ございます。場所が西池袋にありますスタジオ P ですね。はい、はい、こちらの方でやってますので、料金の方が前売り3500円、学生の方は2500円で見ていただけるそうですので、ぜひぜひお越しください。詳細はゴールデンボールクラッシュのホームページでも確認いただけますので、よろしくお願いいたします。
はい、それからゴールデンボールクラッシュシャープ12マイクでございます。2015年10月31日土曜日、11月1日日曜日、2日間2ステージです。料金、あ、場所がですね、ステージカフェ下北沢亭下北であります。
はい、
はいはい、で料金は前より2500円プラス500円でワンドリンクと、
はい、
で当日券が3000円プラス500円ですね。今回ワンドリンク付きになりますね。
はい、
で全席自由になります。予約は9月30日でございます。
はい、
はい、はいね、
うん、
いや石野さん、
はい、
今回ラジオドラマも書いて、
はい、
マイクも書いて、
はい、
なんか脚本忙しいね。
やりますよ。
お
すごい今履いてますよみたいな言い方でしたね。
安心してくださいね。
やりますよみたいな。
この後も稽古をしっかりやりますんで。
ありがとうございました。
かしこまりました。
はい、
はい、次回のですね、
はいはいはい、
ナジカフェなんですが、
うん、
ですね、10月31日の配信はちょっと延期しまして、
はい、
11月の10日に、
はい、
開させていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、皆さんマイクぜひ予約してください。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お相手は中澤と
森律子と
一ノ瀬一太と
飯塚かすみでした。
せーの、
バイバーイ。
かっちゃんたぎってない？